Marco den Hascho Chuisitzeni, Parisai Bitotaching Ayatikte, Jesuno Girono Schkake, Tenkarano Shirushio Motometa, Jesuva Tamisoto Stanote Auto Arimas. Luca den Kyusho Gochu Yun Sitzeni, Dishino Jacobito Johannina Corio Midita Shuyo, Atashachinga, Tenkarahio, Yobi Kudashte, Karao Yaki Horoboshima Shokato. ここでは偽預言者が彼の行動の背後に生ける神が立っておられることを見せようとしているのです。今日の人々は証拠を見ようとしています。しかし今の時代は生ける誠の神の言葉の時代であります。神はその御言葉を通して招いて働かれるのです。私たちの時代は見るべき時代ではなくして、見ずして信ずるべき時です。雑誌や漫画やテレビは人がただ見ることのみを望んでいる時代であることを表しています。しかし、聖書は繰り返し、神の言葉に聞くべきことを示しております。ヨハネ伝5章24節に誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですと書いてあります。6番目に預言者の特徴は、彼が獣の像を作るということであります。これによって多くの人間は誘惑されるのです。誘惑は偶像礼拝と関係を持つのです。偶像礼拝は一つの像を作ることであります。これは主なる神が禁止でおられた。ことです。そう、出エジプト記の日章4節5節に次のように確証されています。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の手にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらの拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である。私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼしうんぬんと書いてあります。申命記中三章二節から四節までもお読みいたします。あなたに告げたその印と不思議が出現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従いそれに仕えようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからである。あなた方の神主に従って歩み主を恐れなければならない。主の命令を守り御声に聞き従い主に仕え主にすがらなければならないと書いてあります。ダニエル書三章一節にネプカデネザル王は金の像を作ったとありますが、まあ、象は黙示録においては8回にわたって神を罵ることであると記されています。ダニエル書11章31節に彼の軍隊は立ち上がり聖城と砦を汚し諸国の捧げ物を 取り除く、荒らす意味べきものを据える。とありますし、同じくダニエル書中二章一節に、上句の捧げ物が取り除かれ、荒らす意味べきものが据えられる時から1290日があると書いてあります。また、マタイ伝24章15節に、それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの、荒らす憎むべきものが、聖なるところに立つのを見たならば、読書はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとあります。またテサロニケ第2の手紙2章4節に、彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますとあります。反キリストに像を作るということは、神に帰すべき栄光を反キリストに与えるということであります。ネポカナイザル王の自らの像を作らせて、これを拝まない者は火の牢の中へ投げ込んだのです。ダニエルの三人の友達は大きな信仰の経験をしたのであります。すなわち彼らは牢の中で燃えることがなかったのです。神の命令は、神のみを礼拝し、獣を礼拝するなということであります。黙示録14章7節に、彼は大声で言った、神を恐れ、神を拝め、拝めよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めと。黙示録18章1節に、彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来たと。黙示録22章9節すると、彼は私に言った、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝めなさいと。7番目に、偽預言者の特徴は、彼が像に礼を与えたということです。この時までは偶像は命のない素材によって作られたのであります。旧約時代の預言者たちは、偶像は見えず、聞こえず、口が聞けないと言ったのがあります。一番よく知られている箇所は、おそらくイサヤ書の4章4章ではないかと思うんですが、9節からお読みいたします。偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの使える者は見ることもできず、知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。体を皆集め立たせるがよい。体はおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者はナタを使え、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力を腕でそれを作る。彼も腹がすくうと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、 コンパスで差の引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。からは、杉の木を切り、あるいは、ウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また、月経中を売れると、大雨が育てる。それは人間の滝木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパノ焼く、またこれで紙を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満足する。また温まって、ああ、温まった。熱くなったという。その残りで紙を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。カララは知りもせず、悟りもしない。カララの目は固く塞がって見ることもできず、カララの心も塞がって悟ることもできない。カララは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分の火に燃やし、その炭火でパの焼く肉を炙って食べた。その残りで、忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうか、とさえ言わない。灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて、自分の救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを救い上げた。あなたは私父のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背けの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ。私はあなたをあがなったからだと。詩編の115編の五節からちょっとお読み出します。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者もみんな、これと同じであろう。と書いてあります。あれはエレミヤ記の1章3節から5節まで。